はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は9月23日の火曜日ですね。最近小3、9歳の長男と喋るのがね、なんか楽しくなってきたんですよね。いろんなことやっぱりね、覚えてるんで、物知りになってきてるんで、もう普通に会話ができ、子供と会話ができるようになるって、ほんまに喜ばしいことやなっていうのをなんかすっごい思うんですけど、昨日はね、うちのね、長男くんね、走りの練習をちょっとしようって言って、昨日の放送でもちょっとお話はしたんですが、早く走るようになりたいっていうね、次ね、町民の運動会があったらそこで、小学生男子の代表に選ばれたいなってこう言うてたんですけど、また直近ね、10月になったら小学校の運動会がありますから、あれ1、2年生は50メートル走で、3、4年生が80メートル走ですよね。で、ちょっと半端な感じですけど、で5、6年生が100メートル確かそんな内訳で、80多分走んねんって言ってたんですけど、ぶっちぎってほしいじゃないですか。こうなんかクラスでは1番やって言ってたんですけど、ただやっぱり他のクラス対抗になると、学年の中ではやっぱりまだ早い子がいるらしいんですよ。まあね、1ヶ月もうちょっと切ってるぐらいのタイミングだから、今からちょっとつけ焼き場、みたいになるかもしれないけど、努力はちょっとしたいじゃないっていうことで、やっぱまあね、親父の走りを見て感化されたのもあるかなと思って、昨日から一緒にねトレーニングをね始めましたね。やってることは家の階段ダッシュ、とりあえず階段ダッシュ、これ最強。僕ももう本当に日々駅とかいろんなこうビル登るとか、まあよっぽどですよ、人とこう一緒に上がるときにさすがに階段行ったりはしないですけど、なるべく階段でこう行くように、自然のジムやって上がるようにしてるんですけど、それも長男もね真似してね、一緒にねもう階段競争みたいにしてやるのがまた楽しかったりするんですけど、まあ、それをねちょっと家の階段で、とにかく足を速く回転させることを意識しようかって、もう太もも上げていく、世界陸上も見てるんですけど、 100m とかね、もう短距離の選手って本当に足よく上がるし回転数が速いじゃないですか。なんでその足上げてもう筋力つけていこうっていうことで、もう毎日ね、家の2階に上がるまでの階段をもう10往復しようと、ガッとダッシュでもう早く足回すことを意識しながら、ゆっくり降りてきたらいいから、で下にタッチしたらもうそのままの勢いでダッシュって言って、もうインターバルなしですよ、10億しようぜっつってやり始めてますね。もう7ぐらいからだいぶへーへーなってますけど、まあそんなのちょっとこうやりながらとかね、もうするかと思えばですよ、もう昨日ちょっと歯医者さんに行ってたんですけど、ちょっと離れたところなんで車で行くんですけどね、僕と長男がちょっと先にこう行こうか言って、まあいろんなこの習い事の絡みとかがあって、まあ2チームに分けたんですけど、女子チームとね、男子チームで分けて、ちょっと僕と長男と2人で先行ったんですけど、その車の中でもね、日本は今人口が減少してるねんでっていうお話をこうしながら、出生率がね下がってて、なんか毎年鳥取県ぐらいが消えるっていうね、人口減少してるらしいじゃないですか、50万人ぐらいでしたっけ、っていうこう話をしながら、それになったら何が悪いの、いやそうなったらやっぱりこう生産者人口がね、労働できるこう人口がどんどん減ってきて、で高齢者社会になっていったら働ける人が少ないにもかかわらず、支えるべき人がねどんどん増えてくると、やっぱりそのね社会的な負担が大きくなるから、保険料とかもどんどん上がってくるんちゃうかなとかね、やっぱりこう人が、まあ、生まれないっていうことはつまり経済的な不安があるってことでしょうって、やっぱり2人以上いや3人以上ですよ、理想としてはね、人口増えるためにはっていう、だから今はもう2人を切ってるんだと、平均で、だから生まれる人よりも亡くなられる方の数の方が多いから、つまり日本は人口がどんどん減少している、じゃあもう減少してたらどうなるか、やっぱり労働者の人口が減ってくるから稼ぎが少ないということは、やっぱり子供一人をね育てていくのにお金がかかるから、じゃあもう育てられないからもう一人にしとこうとか、なんだったらもう子供いらないっていう家庭が増えてきているよね、でまた子供が生まれないとなったら労働者人口があって、このスパイラルが悪い方向でどんどん広がっていくねんねっていう、こういうのをやっぱり考えて、その政治家とかね選んでいかなあかん、選挙いかなあかんでなんていう話をね称賛としてます。楽しいよね、なんかこういうのね、でもそれってこういうことじゃないのとか、なんかこういろいろ ちゃんと理解して聞いてくれるんですよね。嬉しい。なんか今までやったどうしてたかな言ったら、まあ、YouTube 見せたりとか、なんかこうねテレビ見てたりとかする時間多かったけど、そういうのをなしにして2人の時間はもっとことん喋っていこうって思いましたね。皆さん、お子さんと会話されてますかね。まだまだ子供やなんて思ってたらもうすぐ言うてる間にもうどんどんどんどんね成長していきますから、小さい時からいっぱい喋っていこうって思った次第です。さあ、ということで本日の本題は、外国人入居者を受け入れるということについての考え方一考察ということでテーマでお話をしていこうかなと思います。案外ちょっとこのテーマ取り上げてないんじゃないかなって思ったんですけど、結構多いですね、問い合わせとかね、外国の方の入居嫌がる方も多いとは聞くんですけど、でも同じ人間、ね、ちゃんとそのどういう条件だったら引き受けてもいいのかなんていうちょっと僕なりの指標も交えてお話をしていきたいななんて思っております。さあ、本題に入る前にお知らせをさせてください。10月11日の土曜日ですね、アズマックスさんが大阪までお越しいただきましてお話しいただくという内容なんですけれども、ちょっとねこのリフレーム不動産キャンプの LINE グループの方とそしてディスコードの方にもアンケートですね投げております。ぜひとも皆さんご協力いただきたいんですね。せっかく講師として、受けていただきまして本業ありながらですね、このリフレーム不動産キャンプの皆さん会員さん向けてですねいろいろ資料も作成していただいて、そしてちょっとこんなお話をしたいっていうこともですね今定めて、もう本当に準備から何からこうやってくださってるんです。そんなアズマックさんに、どういった話を聞きたいんだっていう皆さんのですねご意見をこういただきながら、しっかりですね、事前に打ち合わせなんかも行っていこうっていう風に運営の方では進めてますので、皆さんのお声をいただきたい、っていうのもやっぱりもう聞いてくださるね、皆さんのその満足度を上げていきたいというそんな思いがございますので、アンケート URL 投げてますのでパッとこう開いたらその勢いでですね回答していただけたらありがたいです。もう所要時間2分とかかりませんので、ぜひともご協力のほどよろしくお願いいたしますというそんなアズマックスさんのお話がですね、10月11日にございますので、ぜひとも現地大阪までお越しいただきたいですが、日時が合わないという方はですね、Zoom のリアルタイム配信もございます。これ場所がちょっと遠い方はですね、そっち選んでいただいて、日程リアルタイムはちょっと難しい方に関しては1ヶ月間の動画配信というのも行っておきます、いきますので、そちらもご検討くださいませ。よろしくお願いいたします。10月25日の土曜日、ワクワクさんとのコラボイベント公開いたしました。やっと募集ページができましたので、こちらも概要欄の方にですね URL 貼ってます。お申し込みぜひともよろしくお願いいたします。大人1名5,000円、そしてパートナー割引ということで配偶者の方がご一緒でしたらお二人目からは半額、そしてお子さんはもう小学生以下の方は皆さん無料です。幼稚園児の方、小学生の方、何人、お越しになられても無料、そして何かしらのこうイベントで還元があるかもよっていうところで、最高のね一日ねしていこうと思ってますので、詳細においては概要欄の方からご覧くださいませ。10月25日土曜日です。奈良の廃校の体育館を貸し切って、やるイベントでございますので、ご確認いただけたら幸いです。もちろん単身の方でも OK です。そして、11月の8日ですね、こちらまた告知ページはおいおいまた作っていこうとは思っているんですけれども、M ちゃんさん、はい、謎のベールに包まれておりますが、この方ですね、もう資金繰りをもうクリアしていくっていうことについてもめちゃくちゃ特化されてまして、現役サラリーマンなんですけれども一等物をどんどんどんどん規模拡大で大きく購入されているというそのノウハウについて余すところなくですねお話をいただくということです。こちらも本当現地にお越しいただけたらって思ってますので、ぜひとも開けておいてください。11月8日土曜日でございます。さあ、それでは本題入っていきましょう。外国の方どうですか、皆さんの印象っていうのは。まあね、観光の方ももう増えてますし、大阪だったらどうですか、日本橋とか、あれ僕いまだにあんま分かってないですよ、東京が日本橋で大阪が日本橋でしたっけ。あんまりね、まあいいや、ナンバーとかね、あっちの方とかね、心斎橋とかね、もう京都だったら祇園から嵐山から京都駅周辺とか、本当に溢れてますよね。もう日本各地いろんなところの観光地と呼ばれるところにおいてはもう外国の方はたくさんいらっしゃいますが、まあそういった観光ではなくてね、就労される方、働いてる方とか、がやっぱり入居されるお部屋っていうのは 限られているというかね、どこでもかしこでも進めるわけではないっていうちょっと噛みましたが、うん、ですよ。なので受け入れていきたいところなんですよね。この大家業としてはやっぱり入居者さんからお家賃をいただいて初めてそこで収入が成り立つ、そんなビジネスですから、少しでもこの社会貢献という意味合いも込めてですよ、空室を埋めていきたい、部屋を貸し出したいっていう思いがあるわけですよね。なので外国の方積極的に取り入れていきたいです。ただやっぱりリスクもあるんじゃないかなっていうところについて正しく理解をするっていうことがめちゃくちゃ大事なんですよね。じゃあそのリスクってどんなところがあるのかなっていうことについて今日はお話ししたいと思うんですけども、4つ今日はお話ししましょう。まず1つ目ですね、身元在留資格をしっかり確認しなければいけないっていうことですね。まあ当たり前の話ですけど、不法滞在者の方はさすがにね、入居自体はそれも違法な状態になっているわけですから認められませんよ。じゃあ入居の時にどういうものを確認するのかっていうと、在留カードとかパスポート、まあ、このあたりの有効期限とかね、在留資格の種類とか在留期間っていうのはどうなってるのかっていうのも確認しましょうってことなんですが、まあ、ご自身でね、それを見たとて正しいかどうかっていう判断しかねると思うんですが、保証会社です。家賃保証会社さんに審査を通して、そこの審査が通過した方を入居させるということを基本にしていきましょうと。で、この時の審査に必ずいずれか在留カードとかパスポートっていうのが必要になってくるんですよっていう。日本人でいうとこの免許証っていうとね、やっぱりその住むところがないと、その資格が取れないっていう、免許証すら持たれてない方もたくさんいらっしゃいますから、この在留カードパスポートを確認して、審査を通そうっていうね、ところが重要になってきますね。連帯保証人の方とかね、まあそこがちょっと組めない場合も多いですから、親族がいないとかいうね、理由で単身で働きに来ているってなったら、なので保証会社は必須にしましょう。じゃあどういうところがいいのかというと、GTN さんとかね、有名ですね。アルファベット3文字で GTN。うん。まあ、他にももちろん日本セーフティーさんだったりとか、どこがあるっけな、全保連さんとか、カーサさんとか、まあ、いろいろあるとは思うんですけども、まあ、いずれにおいても、まあ、外国の方で審査が通れば、まあ、そこの保証会社が代弁済とかね、まあ、いろんな形でこう保証してくださる。っていう、まあ、それがやっぱりバックアップになっていると親側としても安心ですよねっていうところでございます。ですので、一つ目がこの身元在留資格の確認、そして、保証会社の加入っていうのを必須にしましょうということでございます。そして二つ目、言語契約書対応、はい、このあたりはしっかりとクリアしていきたいですね。やっぱり仲介業者さんをこう通して、外国人の方の入居 OK ですかって、 OK ですよってこう伝えた後のそこのちゃんと説明がそこの仲介会社さんできるんですかっていうところ、ここですよね。今はね、でもその外国の方を受け入れるための、外国人スタッフ通訳できる方とかを設けた会社さんもたくさん増えてきてますから、うちの会社の方にもですね、結構片言のこう外国人の方から入居 OK ですかみたいな感じと、いや本当にそんな片言のね、あの部屋空いてますかとか言って言われるんで、ああまあ外国人の方やろなっていうのはもう大体見当つくんですけど、まあ、それでもやっぱり保証会社の方がね、あの、まあ、方って保証会社が通過していて審査が通っていれば、まあ僕はありかなと思いますし、やっぱりその外国の方に向けての特化された仲介業者さんであれば、やっぱり契約の説明とかきっちりとね、翻訳しながら伝えてくださるので、まあ、安心なのかなとは思いますね。うん、なので、まあ、この辺のちゃんと説明がなされてるかどうかということを親側もチェックをするっていうこと、どういう書類を持ってこう説明されてるんですかっていうのを共有させていただくっていうのは大事かなと思います。そして3つ目、生活習慣、文化の違い、はい、これを意識していこうということなんですが、まあ、前提条件としてですね、やっぱりこう慣れないところで生活するっていうことにおいては、そのリスクはつきまとうよっていうことは知っておいた方がいいです。特にね、まあ、この大きく2つ、ゴミ出しのルール、そして近隣トラブル、まあ、ここはね、やっぱりね、日本人の方よりも少し多くなるかなという印象はあります、経験則上。ゴミ出しはやっぱりあんまりね、こう理解されてない、悪気がないんですよね。知らないっていうこと、文化の違いっていうこと、そもそもこう市によってゴミ袋が違うとかってあれ外国にはないんですからね。 ないんじゃないですか。普通にゴミ入れてもポイってこう捨てとけば OK みたいなね、それももうこう仕分けをするっていうこともよくわからないし、燃えるゴミと燃えないゴミって何が違うのっていうことですよ、ね。なのでその辺もきっちりね、この詩によっては、英訳されたものとかね、あの中国語のやつとかね、その、スペイン語だったりとか、まあ、いろんなこの国の翻訳したパンフレット作られているところもあるので、そういったものをこう共有しながら、しっかりゴミ出しのルールは最初のうちにきっちりと共有しておかないと、周りの入居者さんに不安な思いさせるとか、なんか最近住まれた方全然ゴミ出しのルール守らへんやんってなると、そのマンション全体のですね、この質の低下にもつながってきてしまいます。もう一度言いますけど、悪気はないんです、知らないだけなので、この辺きっちりとゴミ出しのルールを、しましょうと。そして、まあ、近隣の方とかもね、あのインドの方はカレーのスパイスの匂いがすごいとか、換気扇のもう匂いがなんかもう耐えられへんとか、こういうことはね、もう多少はね、致し方ない。だからきっちりとそういう苦情が入った時にはすぐにもう説明をさせていただき、そしてちょっとそういったものの調理は控えるとかね、あのもうこれはでも努力義務でもないですよね、お願いベースですよね、まあそういうことが起きる可能性がありますよっていうことは覚えておいた方がいいです。そして最後ね、4つ目ね、滞納リスク、さらにこの退去された時に残置物を置いていかれるリスクっていうのはこのありますが、まあ、いずれもね、まあね、お金払わないということか、こうそれも悪気ないって言ったらどうなんでしょうね、お金払わないはさすがにちょっと悪気あるんじゃないのって思うところはあるんですが、家賃保証会社が入っていればしっかりそこに報告さえできていれば、ちゃんと大家側にね、ちゃんと家賃が入ってきますので、まあ、そこの通過っていうことを承認されているっていうことを条件にすれば、まあ、この辺はある程度クリアできるのかな。プロパンガス会社さんからね、僕も言われたことありますね、外国の方は保証金として最初にガスの契約の時にいくらかいただくんですっていうのも、もうガスを、ね、支払わずに滞納したまま国に帰っちゃったみたいな、で3ヶ月ぐらい取りっぱぐれてるんですみたいなね、ことがやっぱりあるんですって。でこれも悪気がないというかね、もう退去の連絡もしないままほったらかして帰っちゃうみたいなことがあるっていうことなので、この辺もきっちり最初の契約の時に説明する必要がありますよっていうことなんです。残置物そのまま置いてね、外国だったらもうハウスクリーニングをしないっていう、なんかそういう習慣のところもあるらしいので、もう出たら出たまんま、次の人はもうその人の部屋もそのまんま、もう汚い状態だとしてもそのまま借りるっていう習慣のところもあるみたいなので、綺麗にして部屋を出るっていうね、日本人の感覚がない方もいらっしゃるっていうことらしいです。はい、ということでまとめましょう。外国の方を入居をさせるとき、入居していただくときの注意点として、1つ目、在留資格とか保証会社の利用っていうところをしっかりと意識していきましょう。2つ目、売じゃない賃貸借契約を巻くときの理解っていうのをですね、しっかりと外国人対応できるサポートスタッフ、仲介業者さんを通してですね、説明をしていきましょう。そして3つ目、文化とか生活習慣のギャップがありますよ、このあたりをしっかり対応していきましょうねというお話。そして最後は滞納とかそのまま帰国されちゃうよっていうリスクがあることについても、まあ、保証会社を通していること、そして、最初の契約時にきっちり説明しておくということが非常に重要になりますよ。それを踏まえた上でしっかりと対応していけば、限りなくトラブルは、ゼロに近づけることができますから、積極的に外国人の方に入居していただけるという、そんな強みの生まれるアパートにもなりますよということでございました。いかがでしょうか。皆さんも、まあ、いろんな、ね、先入観がある方もいらっしゃるとは思いますが、何事もね、正しい知識を身につける、対応するっていうことを知るっていうことが非常に重要になりますので、ぜひともですね、こういったところを正しい知識につけていきましょう。今日の放送もいいねと思いましたら、ぜひともいいねボタンポチッとよろしくお願いいたします。今日はね、民泊フェス行ってきます。東京の方にですね、僕は日帰りなんですね。どっちか前泊かあと泊かしたかったとこですが、もうね、明日水曜日はまた妻がね、徳島の方に遠征行っていますんで、朝はもう子供たちの送り僕が任されてますので、ちょっと泊まることはできないということで、まあそれでもお会いできる方はですね、ぜひともバーニングさんで声かけていただけたら非常に喜びます。ちょっとね、東京行くときはいつも心細いんですよ。誰か知ってる人おるかなってなるので、民泊旅館フェス、はい、サバイバル大家さん、生稲さんが主催のイベント参加される方は、僕もし見かけたら声かけてくださいね。楽しんでいきましょうということで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。